はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを数珠つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回は2年目 QB がチームの成績の鍵を握るワシントンコマンダースとアトランタファルコンズでしたが、10回目の今回ピックアップしている2チームは2年目 QB というつながりからのピッツバーグスティーラーズ、そしてそのスティーラーズとの共通点はリーグトップクラスのディフェンスというところからのダラスカウボーイズ、この2チームです。なお今回の収録は2023年8月12日に実施してます。そのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点、あらかじめご了承ください。昨シーズンのドラフトで指名された QB の中で唯一一巡指名だったのが、全体20位でピッツバーグスティーラーズから指名されたケニー・ピケット。引退したビッグ・ベンは、正直言うと最初は君にあんまり活躍してほしくなかったんだ、君がすぐに活躍しちゃうとベンって誰だっけって言ってすぐに忘れ去られてしまうだろう、でも君がプレイしてるのを見ると気づいたら一気にファンになってたんだと、将来 NFL の殿堂入りするであろうクォーターバックがある意味人間味あふれるコメントを本人に伝えてました。個人的には1年目の昨シーズンは先発デビューはもう少し後かなと思ってました。というのも、つなぎのつもりで獲得したミッチ・トリビスキーがもうちょっとつないでくれるかなというふうに思ってたんですけれども、ウィーク4のジェッツとの試合で自らのランでタッチダウン2つを獲得したものの、インターセプトを3つ献上して途中で下げられてしまいました。で、ピケットの先発デビューはウィーク5にビルズ戦から、パスを51回投げて34回成功、インターセプトは1つ、327ヤード獲得したんですけれども、試合は結果的に3対38で敗れました。そんなこともあってスティーラーズはシーズン前半は2勝6敗、バイウィーク明けからは7勝2敗で、結果的にはシーズンは9勝8敗でフィニッシュ。マイク・トムリンがヘッドコーチに就任してから負け越しシーズンなしの記録を16シーズンに伸ばすことに貢献しました。ピケットは試合経験を積むごとに勝負強さを身につけていって、第4クォーターに逆転もしくは勝ち越しのドライブを決めた試合が4試合ありました。その勝負強さから今季の飛躍を期待する声が多くて、ジョー・バローのように2年目で大化けするかもしれないと言われる大きな要因になってます。ただそのためにはサポーティングキャストが充実することが必要不可欠。特にオフェンスラインの補強、ランプレーが出ないというのは改善すべき課題の一つだと思います。今シーズンはドラフト1巡目でオフェンスタックルのブロデリック・ジョーンズを指名、そして4巡目で指名したジョージア大学のダーネル・ワシントンはサイズがあるのに身のこなしが軽くてブロックもパスキャッチもできる大型タイトエンド。3年目を迎えるランニングバックのナジー・ハリスはルーキーシーズン、昨シーズンとワークホース、馬車馬のようにボールを運ぶもののそこまで成績が伸びずバストではと揶揄する声も聞かれるんですけれども、オフェンスライン陣に改善の余地があったというのは多くの専門家が指摘しているところです。個人的にはこの今シーズンの補強によってナジー・ハリスもブレイクしてくれるんじゃないか、というよりブレイクしてほしいなということで非常に期待してます。でもおそらくスティーラーズが AFC ノースで上位を目指す上で欠かせないのはディフェンス。キャム・ヘイワード、TJ ワット、ミンカ・フィッツパトリックに加えてコマンダースからコール・ホルコム、ジェッツからクォン・アレクサンダーといったラインバッカーの選手が加入してます。コール・ホルコムはドラフト前のコンバインにも招待されなかった選手ですけど、特に守備範囲が広くてボールと直接関係のないところで汗をかくことができる選手なので、守備陣に厚みを持たせてくれるんじゃないかと思います。そしてコーナーバックにはもう大ベテランですけれども、パトリック・ピーターソンが加入してます。昨シーズンスティーラーズは1試合あたりの平均失点が10番目に少ない20点、相手にサーダンで成功された率は 39.4% でちょうど中間のリーグ16位。このあたりは2巡指名のジョイ・ポータージュニアが活躍すれば改善されるんじゃないかと思います。今シーズンスティーラーズを推しているメディアというのはそれほど多くないですけれども、 今シーズンもしぶとくレギュラーシーズン勝ち越し、そして昨シーズン逃したプレーオフ進出を狙ってくるんだろうなと思います。これまで57回スーパーボウルは開催されてるんですけれども、その57回の歴史の中で最も対戦が多いのがスティーラーズとカウボーイズという対戦。まあこれ多いと言ってもわずか3回なんですけれども、最初の対戦が第10回スーパーボウルで1975年シーズン、この時は21対17でスティーラーズが勝利。2度目の対戦が第13回スーパーボウルで1978年シーズン、この時は35対31、これもスティーラーズが勝利。そして3度目の対戦が第30回スーパーボウルで1995年シーズン。1996年の1月28日に対戦してて、この時はカウボーイズが27対17で勝利。この2チーム、レギュラーシーズンとポストシーズン合わせて通算33回対戦してるんですけれども、カウボーイズの17勝、スティーラーズの16勝でカウボーイズが一歩リード。レギュラーシーズン中の対戦は今シーズンは予定がないので、対戦が実現するとしたらその舞台はスーパーボウル以外の選択肢はありません。まあ、それはさておき、今シーズンカウボーイズにとって一番大きな動きというのは、昨シーズンまでオフェンシブコーディネーターを務めていたケレン・ムーアを解雇して、昨年アナリストを務めていたブライアン・ショッテンハイマーを内部昇格でオフェンシブコーディネーターにしたんですけれども、プレイコールはヘッドコーチのマイク・マッカーシーが務めることになりそうです。2006年シーズンから18年シーズンまでパッカーズでヘッドコーチを務めていた13シーズン中、12シーズンで彼本人がプレイコールをしていたということなので、彼にとっては慣れ親しんだやり方に戻るということなのかもしれません。カウボーイズは2年連続シーズン中は12勝でプレイオフに進出。ただ2回とも相手は 49ers で苦杯をなめてます。2021年シーズンは17対23、昨シーズンは12対19ということで、2021年シーズンのレギュラーシーズン中の1試合平均得点が 31.2、 昨シーズンもレギュラーシーズン中は1試合平均得点 27.5 と厚みのある攻撃を見せてたのに、プレーオフ一番その進化を発揮すべきところで、まあ相手は強力ディフェンスを要する 49ers だと言っても失速というのを繰り返してます。まあ、それが今回オフェンスコーディネーターを変更という流れにつながってるんですけれども、基本的な攻撃スタイルとしてはウエストコーストオフェンスを得意としており、大きな変更はその点ではないと思います。攻撃陣はランニングバックのエゼキエル・エリオットと別れを告げるということになるのが濃厚ですけれども、ラン攻撃に関しては昨シーズンも成績的にはボールを持った回数、タッチダウンの数こそエリオットの方が上なんですけれども、今シーズンフランチャイズタグをつけたトニー・ポラードの方が総合的な成績は上回っています。ランによる総獲得ヤード数、1回あたりの平均獲得ヤード数、1プレイでの最長ヤード、20ヤード以上走ったプレイの数、またパス攻撃時の成績に関してもキャッチ数、ターゲットになった回数、獲得ヤード、1回あたりの平均獲得ヤード、1プレイにおける最長獲得ヤード、20ヤード以上ゲインしたプレイの回数、タッチダウンの数などすべてポラードの方が上です。ワイドレシーバー陣は CD ラム、マイケル・ギャロップがいて、テキサンズからスピードが持ち味のブランディン・クックスが加入した。これがスパイスになると予想されています。そしてタイトエンドはダルトン・シュルツが抜けて、その穴を2年目のジェイク・ファーガソンが担うのか、それとも怪我の影響で練習への参加が遅れている今年のドラフト2巡目で指名されたミシガン大出身のルーク・スクーンメーカーが巻き返し頭角を現すのか。個人的にはドラフト外で獲得したノースダコタステート出身のフルバック、ハンター・ルプケやカンサスステート出身で身長167センチのデュース・ボーンがロスターに残れるのか、ランニングバック何番手に食い込むのかっていうところに注目してます。ただカウボーイズに関しては攻撃の得点力以上に破壊力があるのがディフェンス。ディフェンスに関しては他チームのヘッドコーチ候補にも名前が挙がるダン・クイーンがコーディネーターを務めていて、昨シーズン1試合あたりの失点は 19.7 ポイント、リーグ6位の成績。 ターンオーバーの数はリーグトップの33回、サック数はリーグ3位の54回。ルーキーシーズンにディフェンシブルーキーオブザイヤーを獲得したマイカ・パーソンズが3年目を迎えてどんな役割を担うのか、エッジラッシャー専任になるということのようなんですけれども、彼の怖さというのは彼がどこにでも現れてどこからでも襲ってくるというイメージを持ってたので、彼のポジション変更というかポジション固定がどんなインパクトを与えるのかは注目したいです。セカンダリー陣はコーナーバックのトレボン・ディグスとセーフティーのマリック・フッカーと契約延長して、でコルツからコーナーバックのステフォン・ギルモアを獲得ということで NFL トップクラス。ただカウボーイズのオーナージェリー・ジョーンズがヘッドコーチに求めるスタンダードは他チームのオーナーよりも高くて、今季のマイク・マッカーシーに求めるものはプレーオフで勝ち上がることのはず。特に同地区のライバルイーグルスがスーパーボウルに昨シーズン出てることを考えると、この布陣で昨シーズンのようにプレーオフワイルドカードだとかディビジョナルラウンドでこけることになるとヘッドコーチ交代なんてことも十分にあり得ます。プレイコーラーになったマイク・マッカーシーにはプレッシャーのかかる勝負のシーズンになりそうです。はい、いかがだったでしょうか。 NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント10つつなぎ10回目は、 NFL でオールドファンにも人気で伝統的にライバル関係にあって、お互いディフェンス力がプレーオフ進出に向けては欠かせない要素となるスティーラーズとカウボーイズでした。そして次回11回目取り上げるのは、そのカウボーイズで昨シーズンまでオフェンスコーディネーターを務めていた人物をオフェンスコーディネーターに迎えて、エース QB の契約延長の条件も決まったロサンゼルスチャージャーズ、そしてキャンプ序盤で契約延長が決まる前にエース QB が負傷離脱してしまったシンシナティベンガルズ、この2チームです。 This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.